まあ、芸能界行きますけど、はい、まあ、なんといっても高仁さんが亡くなったということですね、はい、あれ、まあ、なんかね、結婚とかあのされましたよね、なんか、
うん、
で、まあ、一応、血液型大賞の候補にもさせてもらいましたけど、はい、まあ、やっぱりね、そういう行動が何かを予感させるというか。そういうところはありました。
大賞渡しとくべきでし
ょ。いやいやいやいやいや。
で、最後の言葉が、
は
あ、おしゃれでちょっと飲みに行ってくるわっていう。
はいはい、飲みに行ってくるわと、はい、
ちょっとねって
、はい、
でワインバーが、
はい、ワインバーがね、まだあるんですかね、あれ、なんかお店ね、
あれね、
うん、
で、僕行ったことあるんですよ、一回ね、
は
あ、で、
うん、
あの、まあ雰囲気あるお店でしたけどね、
うん、なんか俺も写真は見たことあるから、なんかかなり重厚な感じの、
そうです、そうです、なんかね、
内装のね、まあ、ワインバーいう感じやけどね、うん、
で、まあ僕は会ったことないんですけどね、うんうん、そのこう一緒に連れて行ってくれた大工さんが、
はい、
よく、うん、よくというか、その高仁さんの仕事やってて、
はいはい、
そのワインバーで飲んだりとか、
うん、
でなんかいつもみんな集めて、
はい、
なんか豪快にやるんすって、
はい、
飲め合う、
はい、
でシガーもやるんですかね、
はい、
曽山さんなんか思い出あるでしょ。
そのいや、僕はまあだからラジオが好きやったんですよ、中学から高校にかけてかな、
はいはい、
やったと思うけどね、僕ちょうどね、ハローナショナルショールームっていうね、うん、微妙な音楽番組をやってあったんですよ。
ああ、あの安波、
安波と安波さんと
金髪なんと
金髪豚野郎で有名だったね、はい、あの小朝さんと離婚して時に割とまたフィーチャーされてましたけど、うん、安波さんと2人でね、
うん、
あのでそのハローナショナルショールームっていうのは阪神百貨店の中に、
ええ、
ナショナルのショールーム、今で言うパナソニックね、
うん、
ナショナルのショールームがあって、
はいはい、
その中にちょっと椅子があって、
うん、
ステージがあって、
うん、
なんやろ、そこで公開収録やったんです
よ、はいはい、
ほんでそこでこうやってこう座って、
うん、
その収録を見れるんですよ、
うんうん、
ほんでなんかね、まあ、ミュージシャンが来るんですよね、
うん、
ゲストで毎回、
ええ、
うん、で
ゲストが来るんです
ね、来るね来るね、
はい、
ほんでちょっと歌歌って、
うん、
要するにまあ言ったら安波さんも、
うん、
高仁さんもミュージシャンですから、
うん、そうですね、
うん、だからそういう音楽番組やったんです
け
ど、ね、いろいろ来てね、来てましたよ。ほんでまあ伝説なのはエコーズが来て、
辻人なり、
うん、辻人生の態度が悪いって言って、
うん、
高仁さんが芝居たっていう伝説の回があるのはあるんですよ、
うん
うん、
まあね、
うん、
やっぱそうなんやっていうね、
うん、結構ね、まあなんていうかな、ニューミュージック系多かったけど、まあ、後期にニューミュージックだね、
うん、
だから、ね、沢田翔子さんとか来てたんちゃうかな、
うん、
まあ有名どころというかね、有名どころはね、誰か来てたかな、夢工場とかは来てたかな、
うん、
気がするな。
生とかでも迫力ありそうですね、おもろくて
面白かったよ。ほんで俺ね、その収録には何回か行ったな、2回は行ったな、 2,3 回行ってるね、
うん、それもおもろいですけどね、
うん、子供やったけどね僕いけるんやと思って土曜日からなんかやってるんですよ。で学校終わってからね行くんですよ、うん、制服着たままね、お話してみて梅田まで行ってだいたいだからその不老者っぽいおっさんとかがこうやってなんか多分なんか何人かも、まあ、不老者っぽいおっさんというかね、それ汚い人じゃないけど、
うん、
何もすることない
大阪のね、
うん、
大阪ですよね、
大阪、まあ、大阪梅田やからね、
うん、
まあ、そのあんまりぐちゃぐちゃって感じはないけど、
うんう
ん、あとやっぱり好きでしたね、その頃から面白かった、 とにかく、うん、
あまあ関西ではねもう、うん、めちゃくちゃ番組も、
うん、いやそら本も読んだで俺
高人さん、
うん、胸いっぱい本から、
ああ、うん、テレビのタイトルにもなってるやつですね、
あれ胸いっぱいちゃう本やったかな、うん、
結構苦労してあるんですよね最初は、
うん、
トークの方で火がついたんですかねあれ一応、
ね、でも歌で一応ね賞、うん、を取ってね、あまずでまあまあいろいろ苦労はもちろんあったんやけど、
実力はね、うん、すごい、
まあ歌はね、うん、うん、そうなんですよね、まあまあ残念ですね、うちのこの番組でも割とフィーチャーしがちな方だっただけに、
う
ん、
ね、北新地とかで、ね、会えるかなって言ってなんか大阪に何かで行った時ちょっと北新地 通った時に思ったりしますけどね、おるんかなとか
ね、まあ、もちろんなんか神戸のエピソードなんかもなんかあったよ。
ああ
本ではね、
うん、京都の人ですか。
京都、いや人間的には大阪の人間やねんけど、うん、大学は京都やったかな、龍谷大やったかな、うん、桃山大やったかな、じゃあうんなんかね早稲田けど、うん、桃山やったかな大学は。
うん、なんかでも最後に結構、うん、最後にじゃないけどいろんな人にこう、
うん、
アドバイスというか、
ああちゃんとしてたい、
高人さんのその、うん、次の、うん、だから休んでる時に、
はいはいはいはいは
い、なんかいろいろ黒田とかも言われたみたいですよ、メッセンジャー。
あそうなんや、
あの番組の司会やってますから。
あそうなん、
そうなんですよ、高人の代わりに。
あそうなんや、復活してるの。
復活してるんですよ。で結構
頑張ってる。
ええ、もう政治の真鍋かおりとかと、
はいはい、あと難しい話
です、ね。はい。でもう頭ええふりするなってずっと言われたって言ってましたね。
あはいはい。
もうええ格好するなよ、はい、みたいな。
数でいけ
と、うん。でも結構もろいんですよその番組。黒田が司会で。うん、月水感じで言ってくれてるんですよ。
あほんま。へえ。まあ、残念ですよね。
そうですね。
あのね、だからそのあんたをね、あんたっていう歌あるじゃないですか。
はいはい。
あの結構泣ける歌。
うん。
あんたをだから最後のコンサートの最後の曲。
うん。
っていう風にして。
うん。
あれがだから最初の奥さんのことを歌った歌なんかな。
へ
でも歌ったら絶対泣いてまうねんて、
うん、あだから高人が、
高人がで、あの最後のコンサートの最後の曲はあんたっていう風に
してる、
してたんですけど結局どうやったんかなみたいな、
うん、
うん、歌えたんかな、最後のコンサートってどれやったんかなみたいな、
あ
という、
なんか、
うん、あれはありますね。あとね、強烈に僕が覚えてるのは、あのツイッターで書きましたけど、要するにあれ、あの人ね、あのちあの、あれあれ、あの杉田香織、
はいはいはい、
杉田香織さんが、杉田香織さん B 型ですけど、高人さん O 型ですよね。
うん、
杉田香織さんが、うん、要するにね創価学会とトラブったんですよ。
ほうほう。
創価学会をねに一旦入ってんけど、
はい、
なんかね、
うん、
ケチつけてやめたほんでいろいろあって、
うん、
多分干されたりしてたんかなと思うんですけど、で一応復活してくるっていう番組やと思うんですよ。そういう内容じゃないですけど、うんうん、でその内容、そのね番組の内容っていうのが、
うん、
高橋さんと、だから長丸やから今のザコビッチ、
うん、
ザコバさんと、え高橋さんと ザコバさんと杉田薫が酒を飲むっていう番
組、うん、すごい番組っすね。
うん、荒い番組やったわ。
全員荒いです
、ね、強いやつしかない。
柄割るっていう感じですね。
もう最後なんかスナックがカラオケ屋に乱入していって歌を歌うね。
おい、
ほんでみんな号泣。
やりたい放題、
歌うますみたいな。えらい番組やったけどねあれ、うん、何やったんやろ。
なんかあの東京にね、
うん、
東京だから出えへんきっかけが東京の番組を、
うん、
だ東京も関西しか出んかったですよほぼ、
はい、
その東京出えへんようになったきっかけが味の素なんですよね。
あ、そうなんや、
はい、
味の素事件で、
でもうぶち切れたんやと思う。
あ、そうなんや。
収録中に帰ったんでしたっけあれ、
芝居たんやの AD かなんかあの味の素がないよってな、
お好み焼きかなんかでしょあれ。あれほど用意しとけって言ってた味の素を。そんなに味の素いるんやなと思ってね。
いや、うるさいんよ料理ね。
家にあるんですよね、家に鉄板があるんですよね、
うん、多分なんかすごいうるさい、ね、上手やね、
うん、
うん、で、でも東京だけやねあれ間違いがちなんが、
うん、
関東じゃないね。
ああ
神奈川 OK 埼玉 OK、うん、東京は出ませんっていう話、ね、
ああ、
うん、そういう話、
ね、徹底してるんですね。
まあまあもう後を継ぐ人はいないですよね。
そうですね、でもほんま橋本さんをこう上げたりとかなんか裏でね、
なんかね影響力あったよね変なね、
うん、安倍さんと風呂入ったりとか。
あ、そうなんや。
温泉入ってましたよ。総理になる前かもしれないですけど、うん、
なるほど、
うん、
まあまあ、
そうですね、
ごめん
ね、
ご
めんね、
はい、これで、あとは、なんかあったかな、熊切あさみか、
ああ、愛之助さん
と、まあ、まあ、結婚しない感じ、
うん、しない感じ、
いやいや、分かんない、なんかその愛之助さんが、正月のなんかで、
うん、あ、そうなんですか、そういうコメントしたんですか。
いや、コメントはだからしなかったみたいなとかチラッと 見ましたね。ええ加減なことしやがってるって
ねえ、うん、そこだけはなんかむずそうっすね、うん、なんか
でもこの前なんかテレビ出てたな熊切さん、
うん、
うん、久々にテレビで見たけどね、まあ、ちゃんとせえよ。
そうですね、歌舞伎だけはね。
歌舞伎のやつら
だけは、歌舞伎のやつらだけはね。
ほんまに、
ほんま、うん、どうかと思いますよ。舐
めとったらあかん、
はい、
うん、であと紅白、
紅白ね、紅白
見てたの先生。
ね、うん、またあと、ちょっとビデオ撮ってみたんですけどね、
はい、
一応僕はアマちゃん見てたんで、
はいはい、アマちゃんが良かった、
ね、アマちゃんだけがすごいなと思って。
なるほど、うん、
いや、クドカンが、
あ、はいはいはい、
ずっと、いや、そのアマチュアやり始めた時は、
うん
うん、紅白のこと多分考えてないでしょ、う
ん、ああ、うん、そうかそうか、
はい、だからアマチュアってね、
はい、
最後みんなの夢叶わないんですよ。
ほうほ
う、エンディングって、
はいはい、
あの能年玲奈は、
はい、
天野明か主人公のやつはアイドルがあかんくて、それで地震が起きて福島で結局地元に 戻るんやったかな、はあ、で断念するんですよ、
はあ、
でその活動してたアイドルグループも、
は
あ、上に上がれようの話やったけどあかんかったんですよ、
は
あ、で天野明と一緒にもう一人ゆいちゃんっていう二人でずっと活動してた可愛い子がいるんですけど、その子も結局地震で東京に出れんくてアイドルになれんかったんですよ。でそれが最後でも地元で
楽しくやって
まんねん、なんか最後バーッとなんかもう一回地元でやってる、まだ諦めてない、なんかそういう感じで終わったんですけど、それが紅白でこれちょっと気象いいんですけど紅白で全部叶うんですよ。
はいはいはい、
だドラマとして出てるから、
はいはい、なるほどなるほど、天野もうそれがそのドラマの一部になっちゃったわけ。
でアイドルで出るんですよ、
はいはいはい、
でアイドルグループで出るんですよ、はいはい、でその可愛い子も出るんですよ、
はいはい、
だからその紅白にみんなで出れて、まあ夢が一応叶うっていう、
はいはいはい、なるほどね、もうこうええ話やね。
そうなんですよ、だから工藤、で工藤かん、あそれが全部小泉今日子とかも出て、うん、でみんなでバーッと盛り上がって、うん、で工藤官九郎すか、うん、に嵐が聞いたんですよ、
うん、
どうすかみたいな、
うん、
宮本信子と、うん、審査員でいたからね、うんうん、じゃあいやめちゃくちゃおもろいですねって言っててそりゃそうやろうなと思って
そりゃそうやろうな
めっちゃおもろいでしょうね、
うん、いやど、うん、だから、え、妖怪くんも、なんかもう、芸能人だったんやろ？
あ、そうなんすか。
うん、なんかだからその工藤官九郎さんの、なんかに
劇団ね、なんかあれ出とんすか。
出たで、出たで、
ね、パンクスのやつがね。
そうそうそう、あれやな、だからあの映画の
少年メリケン作
作ね、出てて、
うん、
そっから一応あれしてもらったんちゃう。
ああ。
うん、
まあ、
先生大田やろ、あの、え、だからこの前その川崎から
そうですよ
中野に帰ってくる、
はい、チャリをなんとか手に入れて
自転車で帰ってくる途中に
会長ちょっとすいませんけどもうなんか頼みますあいいですよって言われて会長の家に行くときにね、
うん、妖怪がおったやろ、
はい、僕はちょっと女に振られてとぼとぼ行きよったら、なんかパンクスがうるさいなと思って、あ、妖怪やと思って
で先生実は妖怪軍とは長いらしいやんか。
長いんすよ。
長いけどほとんど喋ったことないやろ。
そうなんですよ、僕はね、だから妖怪にはちょっと
言うたりたい、
はい、僕が喋った時の妖怪と今の妖怪は全然違うんですよえ、そんなもんなんですけど
まあまあええやん、
はい、
まあいいじゃん。
17の時16ぐらいの妖怪はねあのヒロトみたいな喋り方やったんですよ変な、
いいじゃない、
シド&ナンシーのナンシーみたいなやつを連れてたんですよマジで。
あ、そうなんや。
女をパンクスので、その二人の会話っていうのが、あの彼女とかも紹介しないんですよ。
ほうほう、
その時の妖怪ってちゃんと喋れないですから。
は
ん
は
ん
は
ん、すごい、僕はね、あ、すごい素やなんですけど、で、あの、あ、彼女なんやとか言ったら、あの、そうやねんとか言わんと、彼女とその向かい合ってベロを突き出して2人で、あの、でもベロはこうくっつかないんですよ。ベロを2人で突き出して、つくかつかんとこでえーって言い合うんですよでもああっていう、
もう分かった分かった
そういう感じでしたよね。
この前打ち上げで一緒になったけどな、妖怪君おったよな確か。
あ、バンドはもちろんやってるんですね。
いや、
あ、でも、
でもあのバンドはもうなんやな、
クルー、
うん、
今なん、今なんかでもやってるんですか。
分からへんね、
バンドは。 199X っていうのもやってましたよね。
あ、ほんま。うん、
まあでも似合ってもんな、パンクの格好
ね。まあな、まあ胴に入ってるよな、もうな
入ってますねあれね、
うん、いや、ほんでや、俺なこの前ぼーっとなんか正月それこそテレビ見とって、
ええ、
パッてあのチャンネル変えたら、あれあれ、うん、あれや、モテキや、
モテキね、
映画の、
はいはい、
パッて やってんのやんやけど、
はい、
あれ俺なんかこれあれ あこれえっ、ー、と思って見たら、
はい、
ちょうどさあいつマーヤや、
あそう、うん、シュクガーボーイズ、
シュクガーボーイズなが演奏して、なんかさ何なんかあの何シュクガーボーイズが演奏してて
映画の中で、
うん、おえー、あそういったこいつなんか出てるみたいなこと言うとったなと思って、言うとったなって直接聞いたわけじゃけど、ああおー頑張っとんな
キングブラザーズなんかね、まあ初期は
言うていいですか、そうそうそうそうそうそうそう、
休憩横諏訪山さんのところが出てますからね、
いや僕がだとかは出てないけど、僕が録音してるだけ、うん、ようだから家とかにも来とったもん、実家ね、うん、実家が近いから、
うん、西宮と、
うんうん、
長いでしょ、もう
もう長い
スターじゃないですか、もうあれ
なあ、おおえと思って、あ
そうそう、
いやいや出てんのは知っててんけど、
はいはい、ちゃんと
見る、ね、なんかそう見てないし、うん、
しかもがっつり出てますよね、
がっつりええー、とこで、
うん
うん、
あっそれ見てないですけど、そうなんですか、
あえモテキ見てない、
あのね、だから歌だけの PV を見たんですよ、シュクガーボーイズの、
むちゃくちゃええとこで出てくるね、
へえ
いや俺もちゃんと見てないとか最初から最後まで見てないけど、ああパチッとつけたらあのそれやって、
そこなんですね、
うん、
あでも、もうそれは僕も見ましたけど、うん、YouTube かなんかで、うん、もう、う
ん、
最高っていうコメントですよみんな、
あ、
うん、モテキ最高祝賀は最高みたいな、
うん、もうなめちゃめちゃええとこで出てくるわ、まあまあそれまあ妬んでるわけじゃないよ
これは妬んでるわけじゃないですね
俺らにはそういう連れも怨念ぞ、そうそう、みたいな、
はい、妖怪のことも僕応援してますから、
うん、そうそうそうそう、だからうんそうやねんそうやねん
ね、
うん、そうやねんそうやねんそうやねん、ほんでな俺その手の話というかその手の話とは違うんだけど一個な、
はあ、
メール読み忘れてるな、
あそうっすか、ほんでね、
うん
うん、まあこれも別にちょっと関係ないっちゃ関係ないですけど、うんうんうんうん、あの、うん、この前にね、
うん、
その、
うん、
僕が通って、大学受験かなんかで画塾通ってた時にね、
うんうんうん、
あの、
うん
年下のやつが、
はあ、
僕が、
うん、
その合宿で泊まってた時に、
はあ
はあ、年下のやつが
一
人おったんですよ、
はあ、
でそいつも僕がちっちゃい時から習ってた時と一緒の時に習ってたんですよ、
は
あ
は
あ、であこいつおったなと思って、
はあはあ
はあ、でそいつがおるんですよね、
は
あはあ、でそいつっていうのは、
は
あ、一応
うん、
その画塾中で一番うまいって言われてたやつ で、
うんうん、
で確かにうまくて、
うん、
で僕はあ悔しいなと思ってたんですよ、
うんう
ん、ほんじゃあその先生から うん、この前かかってきて、うん、ちょうどその孝、
うん、
太郎君っていうんですけどね、孝、うん、太郎君が今、
うん、
なんか南京町で展覧会やってるんだけど、うんうん、その子がちょうど来てて、
うん、
あ久々に会ったらみたいな感じで、
うんうんうん、
でイラストとかやってんねんてっていう話 で、
うんうんうん、
でああそれじゃあちょっと時間あるから行きますって言って行ったんですよ、
うんうん、
で、
うん、
久々に喋ってたんですよ、
うん、
であのそうやな17ぐらいかの時に一回合宿で一回茨城から帰ったりしてたなっていう話してたんですよ、それじゃねよう聞いてたらどうやらウォートのドラムなんですよ
あウォートのドラムな
元ね初期の
そうなんや
ほうほうで、そういえば、
うん、
お前見たことあるって僕がほんであっちも、そうなんですよってヘラバラウンジでねそうかなって思ってたんですよ
へえ、そうなんや
そうなんですよ、僕もそうかなと思ってたけどまさかあいつがこんなとこにおるわけないし他人の空にってやつやなと思ってほんであっちもそう思っててオートなんですよ、
うん、そうなんや、
うん
うん、
うん、で一応シュガーボーイズっていうね、
うん、
その後、
うん、
ちょっと、
うん、
メジャー志向のパンクバンドやって、うん、本気でやってたみたいなんですけど、はいはい、まあちょっとは、
うん、
解散してもてって
言
って
ましたね。へえ、
ええとこまで行ってる感じやったんですけどね。
そうなんや。まあ、
そうそう。二人は漫才師になってね、今ウォーと。
そうやそうやそうやそうや。
あれも、あんな大したもんっすよね。
なんちゅうグループやったあれ。
ダブルアート。
あ、ダブルアートな。はいはいはい。そうそうそうそうそう。
だって結構言うても出てますよね。
そうそうそうそうそうそうそう。そうやでそうやで。
すごいなと思ってね、あんな。
うん。俺らも、まあ先生もでもな、階段で行ったし、
ね、あの、うん、だからほんま、
うん、
活躍
負けてない、
負けてないっすかね
負けてない、
負けてないっすか
ちょっと待ってな、スイカ切ろう。すいません、
はい、
もうくちゃくちゃになってきましたけど、ちょっとね読み漏らしてるメールがね、
はい、
ねちょっとあるんですよ。
ほ
んでちょっとごめんなさい、読みますね。
はい、
ね、渡辺美沙さんですね。
はい、
はい、園山先生、賀門先生、明けましておめでとうございます。
はい、
そして賀門先生、血液型大賞おめでとうございます。前回与沢さん&虎を押したものの、よくよく考えてみると、はい、賀門先生ことふさわしく、またそんなエピソードがありましたので報告させてください。
はい、
先月ナゴムレコードというレーベルの復活イベントがありました。
あ、そうなんですか。
はい、私はその中でも空手バカボンというバンドが好きなのですが、はい、篠柄の兄貴の兄貴がちょっと雰囲気が似てると思い、復活ライブの帰り道、会所6号表紙モデルの N さんにとにかくかっこいいし聞いておいてくれと猛プッシュしました。数日後 N さんからすごすぎる、はい、あの人本当にスーパースターだと興奮した面持ちで言われ、こっちでライブをやらないのかと聞かれました。
N さん、
あの人や、だからあの会所の表紙になったあの人、あの人や、あのだから世話しても
う
たして
ん、 ありがとうございます。
新宿で、
はい、
なんなら神戸に行くと申しておりますし、私も生しのがらを聞いてみたいのでライブ情報を教えていただけますでしょうか。N さんはもともと賀門先生を天皇と崇めて大変気にしておりましたが、そのスター戦にますますハマってしまったようです。
天皇って言ってきて、言ってもらいましたね。
いつ、
あのだからあのゴールデン街で、
は
あ、あの世話してくれました、
はい、
でいろいろこうやってくれてたから、はい、僕も手伝おう思って、はい、ちょっとあの僕もそれ B なんか酒運びますって、はい、天皇はそこに座っててって言われたんですよ。え、俺天皇って呼ばれてるのと思って
天皇にタメ口前は彼女があんなに騒ぐのも珍しいし、今年は賀門先生ブームがさらに大きな俺になるのではと期待しております。
ありがとうございます。
PS 与沢さんが別れのポエムを発表して、こちらも目が離せません。お時間あるときに見てみてください。はい、
兄貴の兄貴ですか。まあでも僕は歌だけですからね、あの歌わせてもらってるんで、諏訪山さんに先生に。でもまあ僕も気に入ってますからね。
まあ兄貴の兄貴はね、たまたまうまいこと言った
ね、ニューウェーブパンクっぽいね、
うん、ちゃんとサックスも吹いてもらって、そうそう、まあ、またねもう曲作ろうと思って頑張ってますよ。
あ、
うん、でいやソロのもうバンド、ソロっていうかバンドをやろうかなと思って、めんどくさなってきて、
はあ、
ほんでまあまあシンっていうやつに、
はい、ええ、あいつはだってマスドレにも入ってますからね。マス
あマスメジャーで一応叩いてる男やから、
マスドレミングザフレックスのドラマーですからね、
うん、まあまあ腰掛けやけどね、
ええ、
うん、いやほんでそのシーン、まあシーンかなと思って、
うん、
まあ、一応あの曲でも叩いてもらってるからね、ドリンキングレイクビワっていう曲でも、
ああ、
うん、
吉尾が歌ってるやつ
ですね。吉尾が歌ってるやつね、あれでも真に叩いてもらってるから、まあ叩いてもらおうかなと思っててんけど、
うん、
なんかねミーティングしようやってて、
腰が重いですか。
いや腰が重いっていうか、じゃあいやいや完全にあいつが悪いと思うんだけど、
はい、
じゃあ何日なって言って、はい、で、あの、いやもう個人的な話ごめんなさいね、だから篠原をバンドにしようとしたんですよ、
はいはいはい、
それこそ、
ええ、
ほんで、何何だっけ、あれ何の話だ、あ、そうそう、ほんでだからドラムをシン、うん、シンっていうやつにやってもらおうと思って、
うん、
家でミーティングやってた、ほんで今日はちょっとダメなんですとかって、
はいはい、まあそれはいいです、
いいです、ね、ほんでちょっと次何日になってて、
うん、
ほんでその日になって連絡ないんですよ、
うん、
ほんで電話するじゃないですか、あ、ちょっと今日ダメなんですみたいなのが 3,4、
うん、
回続いて、
それはあかん
すね、ほんで俺も、
うん、
お前なんかとどれがバンドやるか
いいっすね。
ふざけんな。
その言葉いいっすよね。お前なんかと誰がバンドやるか。熱いっすよね。
ふざけんな。で来たって。ほんならな、明日俺バンライブやねんか。
ああそうですよね。
平場ラウンジで。はい、ほんでシンっていうのは平場ラウンジの店員でもあるね。
うん、ええー、そうですね。
やろ。
バー店。
ね。ほんでな、明日俺ライブあるやんか。
うん、
なら今日電話かかってきてあいつから。
うん。
この前はあのちょっと失礼なことしてすいませんでしたって、もうだいぶ前やで、そんな俺が
隣に乗られて悩んでたんすよね、多分。
え、知ってた？悩んでんの？
いや知らないです。
そうやろ、うん、いや、あ、なんや思って、うん、でもその俺も隣つけたん、もうかなり冗談っぽくやで、
あ、う、あ、ん、
言うても、
はいはいはい、
うん、その、まあ、本気で腹立ったわけちゃうから、まあええわ思って、もんで電話かかってきて、
うん、
何や言ったらな、
うん、
明日ライブですよね、
うん、
言うね、おお、そうや、
うん、
そうやけど、
うん、
明日、
うん、
あの僕、
うん、
自分のライブで、
うん、
あの店いないんですけど、
はあ、
決して諏訪山さんを避けてるわけではありませんので
なるほど、
それだけ分かっといてほしいなと思って
まあでも分かる、真の、なるほどね
そういうメールやったこいつ気にしてたんやと思っていやいや、分かった分かった、ありがとう、
なるほど、なるほどそういうことので、あ、意外な電話ですね、なんか、あの、
そうやろ、うん、
いや、ちょっと断ってすいませんみたいな感じかなと思ったら、明日おらんから、
明日いないけど、それは、その、諏訪山さんを避けていないわけではない、
バンドがあるから、
自分のバンドのライブがあるって、いやいや、まあ、それはいいんですけど、だからね、ちょっとしのがらね、ライブはできないんです、
うん、うん、まあね、
しのがらっていうのは、まあ、ほぼ僕が一人で、
そうですね、ドラムもまあ、
ドラムとか、ドラムも、うん、まあ、まあ曲によっては叩いてもらう時もあるんですけど、基本自分で叩いて、
うん、
ギター、ベース、キーボードぐらいまでは自分でやるんですよ。で、まあその管楽器とかは人に頼んだり、ボーカルをできるだけ人に頼んだり、
はいはい、だからああいう PV いいじゃないですか、なんかありましたっけ、なんかあの
誰
全員諏訪山さんっていう、
ああそのパターンな、うん、
ちょっとベタすぎますかね、
ベタや、
うん、ベタすかね、
うん、なんか生きってるみたいやろ、
じゃあ AFX ツインみたいに諏訪山さんがブワー走ってくる巨乳の諏訪山さんが音楽的に
やあ
バキバキやからね、
まあそうなんです、だから篠柄っていうのはね、ライブはね、
そう、あ、そっか、いろんなやつがおるからね、
できないんですよ、
そうですね、ボーカルもまた違うし、
ボーカルも違うし、楽器がだからできないんですよ、
うん、
うん、兄貴の兄貴評判いいですよね、全体的に
歌詞もね、面白いですね、
歌詞いいでしょ、歌詞がいいんですよ、
セリフもありますしね、
あの東方の三賢人、
はい、
側からキリストにこう近寄っていく歌なんです東方の三賢人が兄貴の兄貴なんです野中の一人がね、
あ、
そういう歌なんです、
でもライブの告知はありますよね。一応僕らの企画に。
ああ、そうそうそう、だから先生とのライブの企画に。
そうそう、
僕、まあ、でもさ、ガレージパンクやからね、完璧に。あ、デバカボンとかナゴムとか、
はいはい、
かなり違う。
そうですね、
うんうん、2月8日、2月
8日、
はい、
にヤングペンシルバニアンズと
ダグラス、
ダグラス、僕らのバンドと、はい、ハンティングピジョンズ、
うん、
とどこでもドアーズっていうハードロック、
はいはいはい、
でもね、その日ってほんまは、あの、その日ってほんまはというか、あの、あ、ちょっと入れ替わりがあって、ほんまウルトラビデやったんですよ。
あ、そう、あ、そうそうそう、言ってたな。
ウルトラビデとヤングペンシルバニアーズと、ハンティングかどこでもドアーズでやったんですけど、ウルトラビデがあかんかったんですよ。
うん、あ、そうなんや。
ウルトラビデがアメリカツアーなんですよ。
あ、そうなんや。
でウルトラビデオは3月なんですよ、僕ら。
ああ、
そうね。うん、そしてで、ね、ウルトラビデオのその僕、うん、え、あ、アメリカツアーかと思って、うん、あのホームページ見たんですよ、うん、どんなスケジュールなの、うんうん、すっごいっすね。
何びっちり
毎日アメリカでライブしてるんですよ。
いや、だってヒデさんアメリカ長いやんか。確かに、ね、ニューヨークに長いことおったやろ。
でもまあ
リアルニューウェーブやで、一応
ですよね、
うんうん、
でもすごいパワーやなと思って、うんうん、もうぎっしりでした、う
ん、あれ聞いたことある、あの いわゆるあのアルケミーの一番の、だからウルトラビデのファースト
オリジナルのやつでしょ。
そうそうそうそうそう、
だからオリジナルやつはね、僕、うん、
ここあるわ多分。
あ、ほんまですか、うん、いや、もうちょっと取り寄せたんですよ。他のウルトラビデがあるんですよ。
はいはい、
ジョジョ広重さんが入ったやつとかでしたっけ、はい、それが初期でしたっけ。
ね、そうそう、ファーストはジョジョ広重さんいますね、確か、うん、
そうですね、
むちゃむちゃかっこええで。
そうですね、うん、確かにちょっとヒデさんはちょっとね、うん、すごいっすよね、
うんうん、声もええしな、
うん、未だに、未だにというか、うん、普通に渋いですもんね、音楽も、
うんうん、まあまあ、ええねんけど、まあ、だから、しのがらは、
しのがらね、
しのがらは
楽器ができる
の、ね、できないんですよ。で、ちょっと待った、曲は作っていってるんは作っていってるんです、
うん、
けど、なかなか進まない、歌詞ができないですよね。
あ、
だ、言ってるように、I'm waiting for my nangal っていう 曲はできてるんですよ。
ああ、そうなんですか、
うん、歌詞ができないですよ。
歌詞ね、
うん、放射能の歌も作ってんねんけど、
あ、
歌詞ができないですよね。それはまあでも日本語やからなんとかなりそうやかなっていうとかね、うん、まあ
歌詞も重要ですもんね、うん、
もうこうなったら、
うん、
死神の骨2014を撮ろうかなとかね。
あ、
うん、どうしてもね、ボーカルやっぱり吉尾に頼もうかなと思って。
あ、あいつね、
五島さんと吉尾に頼もうかなと思って。
あ、
五島さんがやってくれるかどうかやね。
あ、そっか、今ちょっとね、うん、お母さんの
ありが
た
い、お母さんやから、まあ、割と冗談っぽい音楽をやりたいなと思ってんねんけど、
はいはいはい、
うん、まあ、なかなか難しいね、
うん、
まあ、またよろしくお願いします。そうです
ね、はい、
うん、うん、あの、まあ、篠柄いう名前もちょっとね、どうしようかなってい
やいや、いいんじゃないですか、あの、
いいかな、
うん、名前って難しいですよね、
うん、
ほんまに、うん、僕らがダグラスって言ってますけど
それもずっと暫定なんやの。
暫定やし、うん、でも2人は気に入ってるんですよ、後の、
うん、
多分。
あ、そうなんや。
で、
先生だけ気に入ってない。
僕はちょっとどうかなと思ってるんですよ、うん、で、ザ・ダグラスっていう、
うん、
ほんまラモーンズみたいな、うん、結構、
うん、なんとか、
う
ん、
はい、
うん、
のバンドがめっちゃ精力的に今やってるんですよだからめっちゃ埋もれる埋もれる
検索で負ける
ね、検索で負けるごっつい精力的にやってるから、うん、
まあね、 そうや、みんな出世してるから。
そうっすよ、
マーヤもあんなになったし、
ねえ、スターじゃないですか、
うん、
なんか見たことない風景見てるんでしょうね。
そんなことない思うで。
そうっすか。
分からんけど、うん、
リキッドルームとかでね、うん、まあいいですけど、
ね、まあまあいい。まあはい。ほんでね、ソソイチさんからのメールちょっと、
はい、
あの読み忘れ、読み逃してました、ね、これ E メールなんですよ、
うん、
血液型ゾーンをある秒数ごとにサンプリングすると宇宙の真理が消えると世間にルフしているソソイチです。先生方の大暴れ、いえ日ごご活躍を日々楽しみに配置をさせていただいております、
はい、
さてお二人のトークでしばしば登場するオカルトさん兄弟の長男ジーザス西村さんについてのエピソードがございましたらご披露していただけないでしょうか。ジーザス西村さんは登場回数こそ多くないのですが重要人物としか思えないので気になってしょう仕方ありません。もちろんお話できる範囲で結構ですのでナイスエピソードをお願いできればと思います。で、前回の放送でガモン先生が映画ローリングサンダーの話題を挙げておられましたが、
はい、
この映画と似た制作時期時代背景の映画エクスターミネーターを何十年かぶりにふと思い出しました。当時小学生だった私のハートを虜にした渋すぎる映画の一つでした。映画を見終わった数日間半ズボンの私は自転車に乗って処刑すべきクズ野郎を探して終わったものです。
解放尺持って
すいません、それだけです。そうそうそうそう、
エクスターミネーターね、
はい、あれな、あれ似たような映画だ、確かに、
うん、ブチギレるやつですね。
まあちょっと順番でいきますけど、うん、はい、ジーザス西村さん、
はいはい、
ジーザス西村がこれね
どうなってるんですか。なんかなんとなく諏訪山さんに聞きましたけどね、
ね、ほぼ連絡がねつかなかったんですよ。
うん、
ほんでね、軽くやばなってましたね、マジで。うん、
まあヘラバラウンジっていうライブハウスのちょくちょくちょくちょくが、
もう今は多分来てないんちゃうかな。いや、ほんで電話通じひんなと思ったら、まあポロッと電話が通じてちょっと喋ったりはしててんけど、だから言わんかったっけな、一回ここ来て、あのライダーがおる、ライダーやったかな、バイカーや、
バイカーがね家におるっていうね、
そうそうそうそう、
奇妙なこと
を言う、まあ、相当酔っ払っててんけど、
うん、
バイカーがね、バイカーが家におるんです。
ね、そんな風に人呼ばないですよね。
そうね。あの、
なんか
ちょっとな、うん。だから酔っ払ってたわごとを言うてんのかなって俺最初思ってんけど、うん、マジやねんな。
バイカーが家におるって言われてもちょっと怖いです
ね。うん、でね、あのね、一応ね、俺もね、あのだから飯とかもね、バイカーの分も用意してね、あれしてるんですよ。でね、ちょっとね、引っ越ししようかなと思って。
あ、
バイカーもねおるからみたいな、
バイカーがおるって、いや、なんかねえ、山本さんとかじゃないんですね。
そう
バイカーなんですね、
バイカーがおる
常に、
うん、って言って、
うん、
気にしててんけど、その時はな俺ちょっと軽くムカついてんやんか。
ああそうなんですか、
その
ジーザス
に酔うてな、
あ
ぐちゃぐちゃ言いやがってみたいな。で酔うてっていうのは下に、
はいはい、
下の居酒屋に飲みに来てて、
はいはい、
諏訪山さんおるみたいなんで上上がってきとんねん、
はいはい、
俺下のやつにも、
うん、
もう酔うとんやったらもうあげんなよって言ってふざけんなよって鬱陶しいみたいな感じでバーン言うてん、
はいはい、
けどよう考えたら、
うん、
ちょっとかわいそうなことしたなって。
そうっすね。そ
うっすね。うん、まあまあ、ほんでな、
まあ、タイミングもあるし、
ほんでな、ほんで、でもその時はさ、もう、うん、酔うてこいつはと思ってんだけど、はい、どうも、
うん、
あの、みんなおかしいって言い出してたやん。
ああ、ちょっとやばなって
。言い出してたって、でも、構造君だけやねんけどな。
あ、
まあ。構造君っていうのもおんねんけ
ど。テーマ
さ。テーマな、うん。
見た目結構バキバキやけど、結構喋ったら、
丁寧
って。丁寧って、真面目っていうね。
うん、まあまあ。そうやね。ほんでな。あ、そうなんやと思って、 うん、何回か電話しても電話出えへんかったり、まあ、ポロッとつながったりしてて、でもまあなかなか、まあ、用事もないし会う機会もなくてだーっとしてたら大倉山公園っていう公園あるやん、
はいはい、
そこでばったり会ったの、図書館行く途中で、
はあはあ、
図書館行こうと思ったら、
うん、
会うたんやん、ばったり、うん、それがなあのな、その前から、うん、なんかなランニングに凝ってるっていうのは聞いてて、
はいはい、趣味で、
うん、最近たまに走ってるんです、
うん、いう、まあね、そういう人いっぱいいますから、
ね、なんか電話かなんかで喋って聞いてたよ、うん、でどこまで走ってるのとか言って、いやポーアイぐらいまで走るんですよとか言
う、うん、結構走ります
ね、結構やね、
うん、
多分往復したら 4,5 キロあるよな、うん、走るんですわとか言ってたよ、そうなんやと思って、で大倉山公園でバッタリ会ったやろ、
うん、
ならな、もうなんかな、あのダッサいさ、
うん、
スパッツみたいなのスポーツマンが履くようななんかなんかあるやん、
うん、
あれ履いて、
ね、はい、
その上から要するにランニング用の短パン履いて、
はいはい、
上もなんかもうだから
ウエストポーチ、シャカシャカのなんか、
あ、そうそうそう、ほんでウエストポーチもう、あ、まだ10月ぐらいやったかな、ちょっと暑い時期で、はいはい、でウエストポーチ、ダッサイ、
うん、
で帽子だけは、
うん、
ラン DMC の帽子
そこはまだ残ってた
っすまだ そこはラン
DMC ロックが残ってたっすねロックじゃないけどね
帽子だけラン DMC の帽子で、もうなランニングやねん、完璧、おお西村君って言って、でどこ行くんって言ったら、あ、ちょっとね走ってるんですよとか言って、いやそれは見たら分かるけどどこまで行くんって言ったら、あ、今ちょっとウォーミングアップして、利休公園まで走ります、往復20キロ、
お、結構な距離ガチな
ガチになっとった、ガリガリで、うん、で、え、それちょっとマジすぎるやんって言ったら、うん、いや走ってたら、
はい、
だんだん早なってきて、
うん、
おもろなってきて、
ほうほうほう、
うん、そっから会うてませんわ
西村さんも、もうね、
うん、
趣味がないとあかんから、なんか
でも趣味多いやん、
うん、
別にあの音楽も好きやし、
うん、
映画もまあもちろんむちゃくちゃ詳しいし、
そうですね、
うん、
僕ねほんまこの前、
うん、
商店街でね、
うん、
多分西村君やと思うんですよあれ、
うん、
めちゃくちゃおしゃれな服、
あ、背広みたいなやつ、
そうです、
はいはいはい、
でなんか七分丈ぐらいのパンツ履いてるんですよ、
う
ん、
ほうほう、
緑のなんか、
ほう
もうねほんま、
うん、
イギリスの貴族みたいななんか、
はいはいはい、
なんか狩り行くみたいな格好してるんですよ、はいはい、まあめっちゃおしゃれなんですよ、ちょっと、であれ西村くんちゃうかなって、僕スパイクってやつ通って西村くんって声かけたんですよ、でも、まあ、雑踏のあれに消されたかもしれない、ちょっと気づいてなくて、そのままブワーッとなんか消えていったんですけど、西村くんちゃうかなと思ってね、異様におしゃれでしたね、
あのあれしてた、帽帯というかあれしてた、あのなんかこう、
あ、
ネクタイじゃなくて
なんか
あれ、こんなあれあれあれカメオンみたいな
やつ、そうペンダント
ペンダントみたいなやつがついてるやつ
あれしてたと思います、
あ、ほんならまあ西村くん
ガリガリでしたね、確かなんか痩せてた、
あのおしゃれ具合もなんかちょっと怖いやろ、
うん、
ちょっと妙な雰囲気あるよな、
そうですね、
おしゃれすぎて、
そうそう
今だからそういう状態です、
そうですね、
そうですねそういう状態やね、
うん、ランニングしてやってる、
うんうん、ちょっと声かけなあかんね、また
そうですね、
うん、
なんかそのセイケラはちょっと飲みに行ってたかな、一瞬なんか、あの、たまたま会ってっていう、ちょっと前やったと思います、
オカルトとかどうなんやろな、ちょっとやりすぎたかな、
うん、そうですね、西村君行く度合いがちょっと早いですからね、なんか、
うん、ちょっと悪いことしたなっていう、
そうなんですよね、うん、ちょっとなんか凡事が浮かんできたんですよね、肌から、彼女と共にそんなことあるんかな、あるんでしょうね魔術もやりすぎると ミミズバレみたいにこうね、
ちょっとね、うん、ちょっとちょっと
やめた方がいいっすよって言ってましたね、ヘイト系は。なんか、
うん、またちょっと家一回、
そうですね、
うん、あれしますわ、
なんか映画でも持って行ってね、なんかしながらですね、
うん、なんかね、欲しい VHS があったら頼むねんけどな、
うん、うん、
まあまあまあエースは、ね、まあエースはというか、まあそういう状態やから、
うん、
ちょっとまたあの西村さん A 型ですね、
はい、
ジーザス A 型、またちょっと あれします、
西脇の A ですよね、
はい、で、エクスタミネーターね、
エクスタミネーターありましたね、
はいはいはいはい、もうだからね、僕もまあそんな詳しいないですけど、
うん、
あの辺あの僕が好きなのはね、ハードコアの夜っていう、
ああ、
あるでしょ、
ハードコア。いや、僕は諏訪山さんのとこで見させてもらったちゃうかな、
あれも割とその、
うん、娘を面白かった、
うん、
ポルノに出てて、
そうそう
そう、追っていくんですよね、確か、
そうそうそう、追いかけて、
ほんまかどうかちょっとドキドキしました
よね、そうそうそうそう、
ほんまに出とんかどうか、なんか、うん、
あれね、あれが好きなんですよ
出とったんですよね、あれ出てたんでしょ、
出てたんやと思う、
なんか
なんかでも一応閉じ込められてたみたいなんがあって、うん、
途中怖いですよね、
ちょっと薬やられてなんかとかで、
あれ親父見たらたまらんでしょうね、娘持ってる
まあでもストーリーというよりあれもだから雰囲気やろやっぱり、
あああの暗いジメーっとしたね、
そうそうそうそうそう、
確かにエクスターミネーターとかにも流れてますよね、あの乱暴から続くあのジメーとした、僕2まで見たんちゃうかな、エクスターミネーターは。
2もあんね
や。2もあるんですよ、あれ。まあ1の方が全然、あれ黒人でした、
確か、なんかな、親友の黒人が
なんか、なんせ火炎放射器で僕ブワーッとなんか焼き殺しとったの覚えてますよね、
なんかそんなんやね、なんか
勝手に処刑していくんですね、クズと思うね、
処刑人やね、うん、そうやねんな、はいはい、なんか、映画な、
うん、
映画の話ってしてないかな、映画、
そうですね、
そんなに詳しくないっちゃ詳しくないけど、うん、俺も
でもやっぱ僕は好き、そうですね、
先生は、まあ、やっぱり
やっぱその辺が、
かあ、その辺
カンフーと、カンフーにしてもそのやっぱベトナム乱暴ら辺の時代がいいんですよ、
はいはいはい、
あの暗い雰囲気が全部出てるんです、地名として、
ほんでだからあの僕ね、だからパシフィックリムあるじゃないですか、
はいはい、最、
うん、僕もそのね、この
メール、ね、
思い出しててね、映画なんか好きな映画なかったからね、
うん、
パシフィックリムね、
うん、
あれやなと思って、僕は僕の感じでは、
はいはい、
あのスラップショットという映画あるでしょ、ポール・ニューマンが出てる、
あのラモーンズみたいなのが出てくる
やつ、ね、
めっちゃおもろいですね、
そうそうそうそう、
アイスホッケーのね、
そうそうそう、ほんでね、リメイクも最近あったんですけど、リメイクは見てないですけどね、スラップショットと微妙にね、
あ、なんか
パシフィックリムがね、
雰囲気が
かぶるというか、
あ、
もう芝居て芝居て、
芝木巻くんですもんね
とにかく暴れてるっていう、全然違うねんけど、
あ、三兄弟でしたっけ、なんか変なやつら、
そう、すごい三兄弟が出てくるね、あれの人形もあるんで、
ああ、うん、欲しいですよね、
うん、まあそりゃええねんけどだからなんか俺はパシフィックリムそういう感じで見て
たかな、あ、そういう感じで見たんです
ねオタク同行というよりも、
うん、豪快さというか、
そうそうそうそうそう、
豪傑というか、
ね、そうそうそうそうそ
う、うん、まあ確かにあれ戦ってる場面多かったですもんね、ほんまに、
そうそうそうそうそうそう、まあスラップショットはでもまあ一応ポール・ニューマンが出てるから、
でもあれ面白かったっすよ、
うんうん、メジャー作、ね、
まあ、あの3人しかちょっと覚えないですけど、
はい、
まあラモーンズにしか見えへんもんなあれ
むちゃくちゃやね、
無表情で来るんですよね怖いですよねどつきに来るんですよね、
そうそうそうそう、
僕ね、あとね、
うん、
そのカンフー映画じゃなかったら、
うん、
カンフー映画だったらゴドックとかね、いろいろ、
うん、
その、
うん、
もう腕を、
うん、
肘のとこまでもう、
うん、
毒につけるっていう、うん、残酷な主人公がおるんですよ。でもそれで殺しまくるっていう、その家族皆殺しにされたからとかそういう設定のやつとかなんですけど、あのデビルスピークっていうね、あのコンピューターとホラーが合体したやつがあるんですよ。でなんかコンピューターしとったら、なんかちょっとうろ覚えなんですけど、いじめられっ子がコンピューターしとったら、コンピューターの中からなんか悪魔みたいなやつや
る。はいはいはい、俺それ見たかな。
なんか
はいはいはいはいはいはい、うん、
いじめっ子をや、
はいはいはい、
殺していくんかな、うん、なんかそんな、
うん、
あれもちょっとなんかい好きな自明として
は
なんか、ローリングサンダーとかのランボーとかのあの雰囲気あるんですよね。あ、それでね、僕ね、雪雪てシングはまあ好きですよ、奥崎原和夫さん。で、まあ、この前テレビ見てたら、最初からじゃないんですけど、もう半分ぐらいでね、あの、大島渚の、目がない目から涙がっていう、映画とかになってないんですよ、
うん、
テレビドキュメント、
はいはい
はい、うん、でえっ、ー、とあれは朝鮮の韓国の人らですかね、
うん
うん、の、戦争で戦って、うんうん、もう
目が、
はい、
うん、
目とか、
うん、
で保証が出えへんっていうので、うんうんうん、そのドキュメントはなんかあの面白かった
っす、なんかやってた、あの大島なぎさ特集みたいなのやってた、なんか
多分
なんかそんなんやな、
それの昔やったやつを、またやってたんやと思うんです、
うん、
最初から見たらもっとおもろいかなと思うんですけど、
へ、うんうん、なんかツイッターではなんか見ました、
あ、マジか、あ、
大島なぎさのなんかやってるとか言って、うん、
なんかあのなんか迫力ありましたね。
うん、なんそうやな。だからブチギレもんではちょっとね、また毛色は違うんですけど、あれ何やったかな。
やっぱブチギレもん
ですね。松本敏夫先生のあれがあったな。あれブチギレやったな。あのバラの葬列で有名な。
はあ、
あれですけど、シュラっていう映画があるんですよ。時代劇なんですけど、これがかなりのね、
時代劇な
んや、はい、なかなかちょっとねレアな映画に入ってしまうんですけど、
うん、
見る機会あったらね、ぜひ
シュラ、
うん、むちゃくちゃ面白いですわ。
ブチギレですか。
ブチギレです。中村金之助がねブチギレて暴れ倒すっていう結構やばい映画なんですよ。うん、
ブチギレはいいですよねやっぱ。
あれがブチギレやったな思ったら。映画
ね、うん、
あれは見ました。結局あのゼログラビティは、
いや
見てないです
か。もうええかなと思って。ああ、うん、おかんも見てたんですよ、うん、
あ、
見に行ったでって言って、どうやったって言ったら、飽きたって言ってました、途中で。まあおかんやからあれかなって言ったんですけど、
いやね、いや文句言うのもあれなんですけど、うん、ちょっとどこでも結構絶賛気味やから。
そうです、僕もそれで、あ、すごいあれかなと思って。
でしょ
う、うん、いや評判いい
ですね。いや、ほんでね、いや僕もね、あのまあまあ、最近映画あんま行かないですけど、
うん、
N とね、
はいはい、
N がだから耳あれやから、
うん、
そう、字幕の映画は見に行くんですよ、
はいはい、
で、まあ、こういう形ではやらしいけど、
うん、
あの障害者割引が効いて、
あ、
要するに、まあ、
付き添いの人は
なんか割と安いんですよ、
はい、
なんか2人で見たら、うん、まあ、だからね、まあ、たまに誘って行くんですけど、はいはい、まあ、行ったんですよ、ゼログラビティね、
うん、
うん、ちょっと俺はきつかったよね。
あ、
それはまあ映像が綺麗とか、
映像がすごいみたいですね、
まあ、ネタバレでもいいでしょ、うん、ほんでええー、なと思ったらやっぱりあの 最後ね、ジョージ・クルーニーが死ぬシーンがあるんです、
うん、
死ぬというかもうあかんっていうシーンがある、そこはね、おお、すごいなと思ったけど、
うん、
もうその
全体的には、
全体的にはね、ちょっともうね、うざいんですよ、うん、なんか、
なんかが、
あ、
サンドラ・ブロックでしたっけ、
あ、まあ、そ、まあね、まあ、そこに入り込めへんっていうのはまあまああるし、
なんかね、あの、なんでやろう、日本じゃやっぱり結構有名というかね、サンドラ・ブロックって、
うんうん、
そんな気しますけど、スピードとかね、なんかいろいろヒット作に出てますもんね、うん
うん、まあ、うん、まあ、まあまあ、まあ、それはまあ、まあ、好みの問題なんですけど、
あ、まあね、
なんかね、ちょっとね、うざい説教臭さがなんか
あるんですね、
あるねんな、うん、なんかね、ほんでね、あの、まあ、そういう話じゃないって言えばそういう話じゃないのかもしれんけど、
うん、
あの途中ね、
ええ、
こう無線でこうサンドロ・ブラックが地球と通信がこう一瞬できるシーンがあるんですよ、
はい、はあはあ、
地球とね、その相手っていうのがなんかもうわけのわからん、
うん、
なんか田舎の人やっていうのはうん、映画でも分かるね。
ああ。
俺は中国人なんかなと思ってたけど、
うん、
まあ、あの、こう、田舎の人で、要するに、その宇宙空間とのすごい対比があるわけ。
ほうほう、ああ、はい。
それがまず、その打ち出し方がうざい。
ああ。
で、ちょっと待って、ゼログラビティの話せんでもええねんけどな。はあ、ほんで、ほんでな、それのな、
はい、
要するに、スピンアウト、のちょっとしたショードラマが、
うん、
今なんか YouTube みたいなんで見れるわけ、
それ
はその地球側、その
あ、そのおっさん側から、
おっさん側の話やね、
それはオフィシャルで作ってるんですか、
オフィシャルやね、
オ
フィシャルやねんけど、それがまたうざい、
あ、そうなんです
か、やっぱりこいつらこういう魂なんやみたいな、
あれ監督、有名な監督ですか、
知らんねん全然、
うん、まあ有名なんでしょうけどね、そ
ら。ほんでラストもなんかな。
なんかうざいですか。
うざいね。なんか、もう。
まあ、ちょっと説教臭いはちょっとしんどいかもしれないですね。
説教臭いって言い方はね、ちょっと当たらへんかもしれないけど、うん、なんやろ。
はいはいっていう感じの、なんか。
うん、だから、そんなんいらんわーっていう、なんか、感じに俺はなんねんな。うん。なんか、うん、そら、もうごめんね。まあ、それは素晴らしい、ね、
はい、
一生懸命作っておられて、それをこうね、
はい、
あのディスって、
はい、
すいません
もう謝ったらいいんじゃないですか、うん、別に、
いや、ディスるんやったら喋るなっていう話やからね、うん、ほんま、
いやでもそれはやっぱ感じ方のもんですからね、
うん、
そら人それぞれ、
いやでも、
うん、
でもそのディスるんやったら喋るなっていう話があるんですよ、
俺
の中で、なのにこんなにディスってしまったっていう、
うん、でもおもろいですよねその映画見て言うっていうのはね、
え、まあ、言うんとこうやって公に言うんとはまた違うから、うん、
ああ
まあまあまあまあ、
まあ、だからブチギレがなかったからちょっとねやっぱブチギレちゃいます
ブチギレ、
うん、奥崎並みのブチギレがいますよね
これはほんまに人殺すからな
上官どつくっていうね、
いや上官どつくんはいいけどさあれはだってさ、え、映画の中でも結局あれやろ、だからその上官のとこへ押しかけていって、
ええ、
上官がおらへんかったからってそこの息子かなんかを撃つやろ、
あ、そうでしたっけ、
撃った、撃ってるね、
衝撃ですね、ま、
映画の中で撃ったかどうか忘れたけど、その
なんか途中で終わりましたよね、確かあれ、
うん、だから
捕まったから、
うん、だから前も言ってると思うけど原和夫で言ったら俺はやっぱり、うん、あの極視的エロスか、
あれ
の方が映画としては好きです、 あの途中でね黒人との要するにまあ言い方悪いけど、うん、愛の子やね昔のやつがダンスするシーンがあるんですよ、
それが渋いですね、
めちゃくちゃ渋い、もうむちゃくちゃ渋い、
キレがちゃう感じですかね、
違う、
もうその時代と
むちゃくちゃかっこいい、うん、またそのドキュメンタリーの中でそれがバチッと入ってくるのが、うん、たまらんぐらい渋い、うん、まあ、映画も面白いけどね、
あ、
うん、 さよならしいピーもおもろいらしいんだけど、それは俺は見れてない。
あれきつそうですね。そうや、まあ、障害者の話ですから、
だから映画の話な、
うん、まあね、そんなに
薄っぺらい、
薄っぺらいは薄っぺらいですからね。
なんやろ、でも俺はおすすめの映画ありますよ、うん、前も多分言ってるかもしれんけど、あれあれなんだっけ、
ビッグリボウスキ
ー。ああまあそれはねそれはまあ俺の基本みたいな、
コメ、あのね、うん、面白い映画、
うん、何やったかな、ね、そうやね、ね、日本タイトルがね、ハーケンクロイツ、ネオナチの黒人、刻印。
ああ、ナチの。
ナチの。ハーケンクロイツ、ネオナチの刻印っていう、
うん、
ラッセル・クロウの出世作なんですけど、オーストラリア映画なんですよ。
はいはい。
うん、これがその人種差別もろ出しのきっつい映画なんですよ。
なんか思うんですよね、あの、ネオナチのって。
でも
きついんですけど、
このでもこの映画は見た後嫌な気持ちになりますほんまに一応ね、差別を指摘 されてるんですけど、
はいはい、
でもまあその主人公が死ぬんですよ、要するにラッセル・クロウがね、まあ、まあ言うたらね、
はい、
もうちょっと ネタバレで申し訳ないですけど、だからそのまあその言い分としては、
うん、
いや主人公は死ぬやないかと、
はいはい、
要するに負けるんやと、うん、ネオナチは、
うん、
そういう映画なんやって言うんだけど、
うん、
全然そういう映画じゃない、
ね、中身は
、うん、
ネオナチの人が作ってるんですか、じゃあネオナチ支持派が作ってるんですか、
ね、支持派ってことじゃないけど完全に気持ちは入るよね、
あ
ネオナチに、ネオナチ側に、うん、で、
まあそうか、
うん、まあ映画じゃおしゃれやね、
うん、
あのその中であのスクリュードライバーの曲がかかる、
ハードコアのバンドで
しょ、ハードコアやけど、いわゆるもうスキンヘッズの一番
有名な、
うん、その曲はもう死ぬほど渋い、
うん、なんかあのスタイルって渋いですよね、スキンヘッズとかの、
まあな、
うん、なんか、
うん、でも
スタイルやけど
やねんけど、うん、そのやっぱりオーストラリアは割ときついねんな、
ああ、うん、差別が、
差別が、ほんであの映画の中ではベトナム系と戦うねんけど、
うん
うん、白人ボードがあったり、
はあ、
根強い、
オーストラリアね、
オーストラリア、うん、
あのあちょっと新しいやつやったら This is England っていうね、その、はあはあ、一応ネオナチの話、はあはあ、でちっちゃい子が、
うん、
何も知らずだんだん、うん、ネオナチってやつと兄貴がネオナチやからみたいなんで、はあはあ、
なっていく、
でも黒人と連れなんですよ、
ああそれなんか俺先生に言われて見たら
で黒人と連れでだんだんでかくなってね、うん、同じの方行ってなんか黒人を一回芝居てまう
んですよ、そうやねな、なんか仲間外れにしてまうで、うん、て
なんかなんかなる、なんかね、ネオナチの映画ってドキドキするんですよね、
だからねこれはね僕ね、
スキンズとかね、
コメットさんに教えてもらった、コメットさん、
ああ、
あとねもう一個だからアメリカンヒストリー X っていうのもある、
ああそれは僕もなんか、うん、
あれはまだ話がいい話になってね、あの
嫌な話では
ネオナチ、一応その
差別はいかんっていう
ネオナチやったけど、
うん、
刑務所入って改心して、はい、なんかっていう話なんだけど、
はいはい、ハーゲンラッセル・クロウの方がちょっとちゃうんですね、
うん、あの完全アウトあくまでみたいな、
ネオナチ渋いみたいな感じなんですか、
うんうん、他
ねえ、
うん、映画まあ見るんは見るんやけどね、
うん、
かなり見方が3万やからね、
これそうですよね、
あ
だからでも年に何絶対見たいなって思うのはやっぱ、
うんうん、
あの僕はあるんですよ、年に1回、
うんうん、
パルプフィクションと子連れ狼の、
はいはい、
サンズの川のやつ、
はい、あれもブチギレやもんね、そうね、サンズの川がやっぱり最高かな、
ね、うん、最高かもしれないですね、
最高かな、
とりあえず切るっていうね、
うん、あとまあそうやな、うん、 太陽を盗んだ男とか。
ああ
。あれも結構な。
そうですね。なんか渋いですよね。
うん。
被爆するんです、でしたっけ、うんうん、
いや、あれね、うん。だからね。ちょっと話もずらしていきますけど。
ええ。
あの、太陽を盗んだ男でね。
はい。
あれね。あの、ジュリーが、
うん、
ジャイアンツ戦がブチって切れんねん。途中、確か。
はあ、はあ。
テレビ。
はい。
時間の都合でみたいな。ほんで、ジュリー怒って、
うん、
あの、ジャイアンツ戦放送せえ。
はいはい。
あの、
テレビ局
切れたの、
はい、
放送せな、原爆行ってまうぞみたいな。
はい。
をやるシーンが。
はい。
ね。んで、
うん。
それですよ、まさに、
うん、
私ね、今回あのあれ書きましたでしょ、ブラックザタブに王貞治の会っていう原稿も書いてました
、はいはい、
王貞治の会、うん、で要するにそういうことなんですよ、要するに、うん、あの当時ね、うんうん、昭和40年代とか、
はい、
ま、ぐらいまでは、
うん、
もうそのジャイアンツの4番、
うん、
って言ったらもう、ま、視聴率もすごいし、
はい、
どんなタレントよりもゴールデンタイムに
うん、
テレビが映ってもうみんなのこう、うん、
眼差しがこ
こうね、念が入る、
うんうん、
打ってくれ王さん打ってくれみたいな、
はいはいはい、
入るんですよ、
うん、
ね、やっぱりそれはねすごい強い怨念として今も残ってるんですよ、
うんうん、
結局ね、
うん、
でまあ飛ぶボール事件あって、
うん、
で飛ぶボール問題っていうのは、
うん、
要するにまあ嘘ついてたとか実は飛ぶボールに変えてたとか、
はいはい、
そういう話の、
うん、
になってますけど、
ええ、
でもねあれはね要するにバレンティンですよ、
うん、
問題は、
うん、
バレンティンによって王貞治の記録が破られた、
うんうん、
要するに伏線となってるんですよ、飛ぶボール問題っていうのは。ドールボール問題っていうのはすなわち、
うん、
バレンティンが王貞治の記録を抜いてしまった事件なんですよ、
うん、
その罪をあのコミッショナーは被らなあかんかったわけ。
ああ、なるほど、
わかります、
うん、
ほんで来ましたね、
お
バレンティン逮捕ですよ。
あ、そうや、
バカ、僕ね、
うん、
原稿書いて、
お
ね、本出て、
うん、
バレンティン逮捕。
バレンティン逮捕されましたね。
自分で書いといて。
は
ぁ、はぁ、大貞治の会がここに。
でもマジで捕まりましたよね。
そうや。
しかもなんか、ねえ。
微妙らしいな。
微妙。
なんか何、何取材のやつがおるとこにバレンティンが乗り込んできたわけ、なんかそんなの。
うん、なんか奥さんが。
なんか仕組まれてるわけ、
なんか、
ね、多いんやろ、
なんかそういう話でしたね、
うん、ね、
うん、
これだから王貞治はやっぱりねタブーなんですよ、守られてるんですよね。
ああ、
うん、いや僕だからその原稿の中にね、
ええ、
だからそのジュリーの話も本当は入れてたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
でも時数がまあそんな
あ
れですから、 あれですし、まあ、映画見てる人がそんなにいないんで、
まあ相当の年ですよね。
ああ、
思いはすごいですよね。
ああ、
それその時の今と比べるよっても全然ちゃうでしょうね。
違いますね、やっぱりそのホームラン一本の、
うん、
そのやっぱり衝撃というか、うん、王が打ったみたいな、王さーんみたい
な、なんかほんまそれで明日も俺頑張れるやみたいな。
そうそうそうそうそう、ね、そうなんですよね。ええ、
それの、
ええ、まああれはねちょっと苦労した原稿で、うん、いい原稿とは言えないかもしれないですよね、文章的には。まああの私も読み返して、あ、ちょっと力不足やなと思うところもあるんですけど、けどね、うん、来たなと思って、
うん、
ああ、
そうですね、
ええ、
リスナーも思ってるかもしれないですね、バレンティン来て
読んだ人ね、うん、思ってるかなと思ってね、僕もね、エゴサーチ、
え、
バレンティン捕まった、
はい、
受けて、
はい、
俺の原稿に触れてくれてる人もいるんじゃないかなと思って、
はい、調べ
ました、はい、大貞治の会って、 調べたけど、うん、誰もそんなこと言ってない俺とその編集者の人だけわーって言ってうん、うん、俺の予言が当たったなって。
まあ菅山さんの予言はね、ちょあれありますからね、
たまにね、
うんうん、あいつ離婚するとかね
だいたい悪いこと、ね、いやいやいや、ええ、すいません、ちょっとローリングサンダーの話から。
そうですね、薄い映画の話まで
映画ね、まあ、好きなんは好きなんですよ。
結構見ますけどね、ほんま、
うんうんうん、これっちゅうのは、
うん
うん、
まあ僕は空飛ぶギロチンですけどね、これっていうのは。もうこれって言われたら、
ああそう、
片腕ドラゴンと空飛ぶギロチンですね。
好きですね先生、
はい、うん、確実に手隠してるやんっていうの分かりますもんねジミー・ウォングがあ、まあザトウイチか、はい、あ、選べないですね。
ザトウイチもあるし、
子、うん、連れは音楽も渋いですから ね、
そうやね、
ジャズファンクみたいなね。
僕ちょっと生きったこと言ったら、
ええ、
ね、ルイス・ブニュエルの自由の幻想っていう映画があるんですよ。
ええー、何
言ったかな、
はい、
あるんですよ。ブニュエルって言ったら、アンダルシアの犬で有名ですよね。
は
あ、あのダリと一緒ですか、あの月がバーッと来て、
はい、
カミソリで目ピュッと切る、
え、
割と有名な映画ですよ。
はあ、
うん、でまあ、メキシコ行っていろんなエグい映画とか作って、うん、晩年に自由の幻想っていう映画作ってるんですけど、
はい、
それがね好きなんですよ。
うん、
ちょっとね長いこと見てないですけど、まあ長い映画なんですけど、長いこと見てないんでまた見たいなと思うんですけど、あれはね、
なんか愛のテーマとかそうなんですか。
ね、
ラブ、
いやいや、そんなんじゃなくてね、ストーリーはないです。
あ、はあ、
ないんですけど、ずーっとねボケ倒し、ボケずっとボケが続くっていう
、
不条理映画ですけど、
あ、
ずーっとシーンがねスライドしていくんですよ。話という話はないんです、
うん、
まあ最高ですけどね、あの、うん、まあ、ボケって言ったらちょっと問題をこう小さく見てるような気がするんですけど、まあ、まあこれっていう、
うん、え、なんていうやつでしたっけ、
自由の幻想っていうのがあるんですよ、うん、僕言うてて久々に見たなってきたな思いますけど。
あとエルトポとかね、僕エルトポ見た時ほんまにびっくりしたんですよ
ああ、
はい、こんなに面白いものがあるんかって、映画ってこんな面白いやと思って、ね、はい、びっくりしたんですよ、はい、戦いもあるし。
そうそう、でもあれはだからジョン・レノン絡みで有名なんですよね。
あ、そうなんですか。
ジョン・レノンが版権を買おうとしたんやったかな、なんかそんなんですよね
確か。なんかウサギがめっちゃ出てきたりね体中なんかウサギにこうなんか上に乗られたりね
僕ね、ホドロフスキー高3ぐらいの時かな、
ハマりました。だからそれぐらい、
そ
うそう、こんなにおもろいな思ってあとそのパリ・テキサス
は、
はい、なんか、うん、イメージとして生きった映画なんやろと思ってたんですよ。だからなんか別にええわと、うん、なんとなく有名じゃないですか、
はいはい、
で見たらめっちゃおもろいなと思って、
うん、そうですよ。あれはなかなか
めちゃくちゃおもろいですね、うん、あれも。
あのナスターシャキンスキーが出てくるんですよね。
そうですね、
ナスターシャキンスキー
めちゃくちゃ、
うん、
なんか雰囲気ありますよね、
はい、
エロいというか、う
ん、理想の顔やね俺
エロすぎますよね、うん、あれ、
うん、
あれもドキドキしますわ、うん。あ、だからロードムービーでしょ、ビム・ベンダースか。
そう
だからダルウィンかなと思ってたんですよ、うん、僕ロードムービーって、
うん、まあ割といいですよね。でもあの退屈はしないですよね。
そうっすね、
ちょっとこうポルノのとこ行ったり、うん、なんかね、
なんか映像も渋いですよね、なんかあれ、うん、
先生そろそろ我々もなんか映像
ほんまっすね、
ええ、
YouTube もあります
からね、毎年言ってますけど、
はい、
なんか渋いのむちゃくちゃ面白いやつ
ね、
作らなきゃいけませんよ。
うん、ますよね、うん。
作れますから。
そうですね、
はい、
相馬さんが撮ってくれたらいいですからね。
考え、そう、面白いの
考えたら、
はい、
撮れるってことですよね。機材も揃ってるし、
はい、まあ、揃ってるってほどではないしも、
うん、
ありますから一応。